皆さんこんにちは。トキオグソウラジオ、本日のテーマはイライラ不安焦りに飲み込まれそうな時どうするということでお送りします。10分聞くとホッとする、解きほぐされる空間をお届けします。この音声ラジオはプロ応援屋を名乗る私ナズナとみんなの時間です。それでは早速始めましょう。さて今日は少し心の話をしたいと思います。イライラしている時、暑くてしんどいとかね、いろいろあると思いますが、それから不安とか焦り、心配などに飲み込まれそうな時、どんな風に感じるでしょうか。おそらく多くの場合は、それがね、焦りとか不安とかそういう言葉じゃなくて、もうそもそもなんだかわからないけど、どうしようもないとか、なんか突き動かされる感じがするとか、胸が苦しいとか、もうこの場を逃げ去りたいとかね、大声を出したくなってしまうみたいな、そういう身体的な気持ち、感情なども含まれてるかもしれないです。そしてね、これがこういう感情だなんていうふうに、わからないままにその中に自分が入っているっていうことが多いんじゃないんでしょうか。私も以前はそうで、で本当にねすごく怒りやすかったり、その怒りというものを体で表現したりっていうことが多かったんです。で私はねその時にとある人に実況するっていう方法を教えてもらったんです。この実況するっていうのは野球とかサッカーでね実況中継をするかのように、実況を自分のことについて話したり言ったり心の中で言ったりしているっていうような手法らしいんですよね。この実況中継を続けることで、私は自分自身が今こんな気持ちなんだっていうのが分かって、結構落ち着くようになりました。例えばで具体例で言ってみると、あ、私今なんか失敗をしそうな感じがして、それで焦っているんだなとか、それで、あ、そうか、それで不安をなんか感じているんだなっていうね、それを、まあ、そのまんま言うんですよね。自分を観察してこうなんだなっていうことを言うということで、それがダメだとか、こんなこと考えちゃいけないとか、やめようとか、じゃなくて、まあ、その肯定しすぎる感じでもなくてね、OKOK いいよっていうわけでもなくって、こうなんだなっていう、できるだけ事実に沿ったようなことをそのまま実況するっていうようなことを続けてきたんですよね。でそれが最近たまたま心理学の実験とかね、心理学のそんなエピソードを見て、この実況中継をするっていうのはいろいろと、根拠がある程度あることなんだなっていうことが分かったので、なのでお伝えしたいと思うんです。だからね、この実況中継っていうやり方をちょっと覚えておいてもらって、でじゃあその根拠になりそうな実験っていうのを今から言うんですが、これはね、ある、大学の教授が感情に名前をつけるっていうことをすると、そうするとね、脳の中のある部分が落ち着いて、それで、ちょっと落ち着く、冷静になるっていうことを、実験の結果として報告しています。感情に名前をつけるっていうのはさっきの実況中継と重なりますよね。感情に名前をつける、ラベリングをするというふうに言われてるんですけど、これは悲しみだとかね、これは恐れだとか、これは怒りだっていうような感じでラベリングをするそうです。もう少し実験の内容を細かく言うと、実験を受ける被験者って言うんですけど、実験を受ける人はいろんなね顔写真を見せられるそうなんです。他の人の顔の写真ですね。これは恐怖とか怒りとかいろんな感情を表しているような顔写真をその実験中に見せられるらしいんです。そうするとその、実験を受けている人っていうのは、その見るっていうだけで脳の扁桃体っていうところに活動が現れたらしいんです。つまりね、見ているだけでも感情的な反応が起きていたっていうことらしいんですよね。で、さらにその後で、その受験、実験を受けてる人が、その今見ている写真に合うような感情の単語をリストの中から選んで、クリックする、選ぶっていうことをすると、先ほど活発になっていた扁桃体っていうところが落ち着いて、 でその代わりに別の場所、前頭、前頭前視室っていうところがあるんですけどね、そこのところの活動が高まったらしいんです。つまり感情の部分が、感情の部分の活動っていうのが落ち着いて、それでその代わりに別のところの活動が高まって、脳のね反応パターンが変わったっていうことらしいんです。でこれはね、つまり、いろんな言葉が出てきましたけれど、これによって扁桃体っていうところのね興奮を抑えるっていうことができているっていうふうに考えられるらしいんです。ということは、実況中継をするっていうのは、その自分自身の感情反応が起こっていることを、その感情反応が、まさにそれじゃないかもしれないけれど、一旦、どれなのかなっていうふうに分類して、ラベリングしてみるっていうことをすると、その感情反応してる部分が落ち着くっていうことになるらしいんですよね。で、ここで言う、じゃあね、それが本当に正しいものを選ばなきゃいけないのかっていうと、必ずしもそんなことはないと私は思うんです。そもそも言葉っていうのはそんなに正確なものではないんですよね。言葉って、すごく荒くって、で、その感情そのままに、別に言えるわけではないって思っていて、でだけど、その荒っぽいものだけど、これに近いのかな、これに、こういう感じなのかなっていう風なところを言うことによって扁桃体を落ち着かせるっていうのが、今回のその実況中継のポイントなのだろうなというふうに今になって私は分かるようになりました。ですから、その言葉で表すっていうこと自体も難しいかもしれないけど、とりあえずこうなのかなっていうふうに自分を実況中継するっていうことで感情がちょっと落ち着くような感じがするかもしれないです。で、これ初めてやるとなかなか難しいと感じると思うんですよね。自分自身がそういう、冷静じゃない状態で、それで、自分の実況中継をしようと思っても、うまく言葉が見つからなかったり、さらにイライラしたりっていうこともあるかもしれないです。ただ、これはね、トレーニング、訓練みたいなものなので、最初はうまくいかなくて当然だっていうふうに思ってもらって、それでもこうなのかな、ああなのかなっていうふうに考えることで、だんだんと慣れていくと思います。そうなんです。こう考えちゃダメだとか、自分はいけないとか、本当にダメなやつだとかね、そういうふうなことを言わないで、ああこうなんだなっていうふうに落ち着かれるんです。例えばね、自分はダメなんだなって仮に思ってしまったらとしても、自分はダメなやつだなって私は思ってるんだなとか、私はそういうふうに感じてるんだなっていうふうに、今私が感じていること、思っていることっていうものをそのまま、実況中継して復唱するような感じですかね。で、そのダメだとか、いいよとかいう評価、ジャッジをするんではなくて、ただただそれをそうなんだなっていうふうに言うということ、それで扁桃体が落ち着くっていうふうに思いますかね。というわけで私はそんなことをしてます。そしてね、ちょっと追加になるんですけれど、このね、実験の話を聞いて、もう一つ私が思ったのは、そういう悲しいとか辛いっていうような顔写真を見るだけでも、そういった、見た人が自分の心のところの、扁桃体ですね、扁桃体の感情の反応が起こるんだなとも思ったりしました。そうすると、やはり周りの環境とかね、一緒にいる人のその気持ちっていうものが自分にも、どうしても影響されるっていうのは、これはもう人間としてそういうものなんだなっても思ったりしましたね。あとね、今のその実況をするっていうことで、どうしても言葉にするのが難しいっていうタイプの方もいるようです。タイプって言いましたけど、これは、すごく苦手って人から、ちょっと苦手っていう人までいるみたいなんです。そのね、言葉にするっていうのは、やっぱりそれは、ある意味能力だったりもするので、これは、最初からうまくできるとは思わないで、だんだんちょっと自分なりにできてったらいいかなっていうような感じでやっていくといいんでしょうね。で、それでもなおやはり言葉にする力っていうのが個体差があるっていうのは、なかなかね、そういうことが現実なようです。 じゃあでもね、もしかすると言葉にするのが得意じゃない人っていうのは、言葉以外のことだったら得意なこともあるかもしれません。もしかしたらそれは音楽で奏でることかもしれないし、もしかすると絵で表すことかもしれませんし、何かゲームみたいなもので自分を表すっていうことかもしれないです。言葉で表すことが苦手で苦しんでいる人も、あなたのやりやすいやり方っていうものを、もしもそういうものがあるのであれば、言葉じゃないけれど別のもので自分自身を、その感情を外に表すっていうことができるかもしれなくて、きっとそれってすごく人生で豊かなことになるんじゃないかなと思ってます。というわけで今日は、イライラ、不安、焦りなどの感情に包まれそうになった時に、どんな風なやり方があるのか、そしてその実験という裏付けというお話をしました。実況中継ぜひやってみてください。というわけでこの話を、今は月曜、水曜、土曜日の朝6時30分頃から音声配信をしています。よろしければチャンネル登録、そしていいねボタンをお願いします。またお会いしましょう。解きほぐし屋プロ応援屋のなずなでした。またねー。